日に
社協のホット便始まります。皆さんおはようございます。網走市社会福祉協議会の大橋です。この社協のホット便は毎月第1木曜日9時から職員が交代で番組をお送りしています。今日は社会福祉協議会が取り組んでいるヤングボランティア育成事業についての紹介と、実際に部活としてボランティア活動を行っている網走慶応高校ボランティア部の皆さん、ヤングボランティア事業を通して学校卒業後も社会福祉協議会のボランティア登録をしていただき、仕事をしながらボランティア活動に協力いただいているヤンボラ OB OG の皆さんと一緒にお話をしていきたいと思います。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございま す。
今日はよろしくお願いします。慶応高校ボランティア部とヤンボラ OB OG の皆さん、まず自己紹介をお願いします。高校生から。
はい、網走慶応高校ボランティア部部長2年の矢部中静香です。よろしくお願いします。
同じくボランティア部副部長2年の佐藤有沙です。よろしくお願いします。
ヤンボラ OB の大久保真也です。よろしくお願いします。
ヤンボラ OG のひねりかこです。よろしくお願いします。
はい、皆さんよろしくお願いします。このヤングボランティア育成事業というのはどのような事業なんですか、大橋さん。
はい、過去はワークキャンプと呼ばれ、現在はヤングボランティア育成事業と名称は変わりましたが、平成5年から現在まで今年で29年目になるんですけども、毎年継続している社協の大きな取り組みの一つです。ヤングボランティア育成事業はその名前の通り、若い世代のボランティア活動実践者の育成を目的にしております。今回の取り組みとしては、学校と連携を図り、高校生を対象にしたボランティアに役立つ研修会などを実施しています。その中でも毎年12月には高校生が企画したクリスマス交流会を開催しており、地域の皆様から喜ばれています。
そのクリスマス交流会というのはどのような取り組みをなさってるんですか。
はい、この交流会は、高校生が企画して準備をして当日の運営するまで、高校生が初めから最後まで行うボランティア活動です。小学校入学前の子どもたちを対象とした交流会で、子どもたちに喜んでもらうために何ができるかを考える企画会議を10月15日に開催いたしまして、高校生のアイデアを出し合って内容を決めていきました。企画会議の後は開催に向けて各高校で準備が始まります。開催に向けたチラシも高校生が手書きして、市内の保育園や幼稚園に高校生自ら出向いてご案内をしていきます。またヤンボラ OB OG にもクリスマス交流会に参加していただき、学生時代に培ってきたボランティア活動の経験を生かしていただき、運営のお手伝いや高校生のサポートにご協力をいただいています。
その今年のクリスマス交流会はいつ開催予定なんですか。
今年のクリスマス交流会は12月17日土曜日、塩見コミュニティセンターで10時から12時の間で開催します。定員はお子様30名までです。今後につきましては、市内の幼稚園や保育園チラシへ配布、また社協フェイスブックや河原版などを通して周知を行います。
はい、
で12月1日木曜日から参加申し込み受付を開始いたしますので、もうしばらくお待ちいただければと思います。
はい、今年のクリスマス交流会は12月17日土曜日で、12月に入ったら1日から参加の申し込みの受付を開始するということです。ではここからはゲストの方たちにもお話を伺いたいと思います。先に高校生から伺いたいと思うのですが、なぜボランティア活動をやろうと思ったんですか。
はい、高校に入学する前、事前に部活を調べているとボランティア活動を行っている部活を見つけて、面白そうだなと思いやることを決めました。
ああ、そうだったんですね。そして
部活体験でやってみて、とても雰囲気がよく楽しそうな部活だったので、入ってボランティア活動がとても楽しかったので続けています。
ああ、じゃあボランティア部の部活紹介で興味を持ったということですね。ありがとうございます。 じゃあどちらかお一人に答えていただきたいんですが、クリスマス交流会に向けた準備、今始まろうとしてて忙しいと思うんですけど、今年はどんな内容で行うか決まってるものありますか？
はい、私たちが計画しているクリスマス交流会では、子どもたちや保護者の方々に楽しんでいただけるようなイベントを考えています。オープニングでは高校生が奏でるジングルベルをハンドベルで演奏します。また子どもたちと一緒に踊るアンパンマンサンサン体操やリズムダンスをする予定です。全体ゲームでは3ヒント何でもバスケットをする予定です。個別ゲームでは遊んだブースにスタンプを押してもらうスタンプラリー形式で行います。去年行っていない新しいゲームがたくさんあります。夜ゲームは来てからのお楽しみです。また個別ゲームには各ブースに高校生がいるので、わからないことがあればぜひ相談してください。参加してくださった子どもたちや保護者の方々にはプレゼントがもらえます。どのイベントも高校生や OB、OG の方々が考えて制作をしているので、喜んでいただけるととても嬉しいです。
すごくいっぱいいろいろなことをやるし、プレゼント作らなきゃいけないし、ハンドベルの練習もしなきゃいけないし、体操も覚えなきゃいけないし、これから毎日忙しいけど楽しそうだね。たくさんの子どもたちに喜んでもらえたらいいですね。では参加する子どもたちに向けてそれぞれメッセージはありますか？
頑張って高校生も準備を進めていくので楽しんでもらえると嬉しいです。
はい、
この前来てくれた子も初めての子も絶対に思い出に残るイベントを準備しているので、ぜひ楽しんでください。
はい、ありがとうございます。では続いてヤンボラ OB OG のお二人に伺いたいと思います。学校を卒業後もヤンボラ OB OG としてボランティア活動に取り組んでいる理由から教えてもらえますか？それぞれお願いします。
学校卒業後もボランティア活動を続けている理由は、社会や地域貢献にもなると思って、そのまま学校卒業後もボランティア活動に取り組んでいます。
はい、素晴らしいです。
さまざまな活動を高校時代にしていく中で、ある時高齢者施設を訪問する機会がありました。手遊びゲームやおしゃべりをさせてもらって、帰り際に一人のおばあちゃんが涙ぐみながら私の手を握ってありがとうと何度も言ってくれました。私たちの活動をこんなにも喜んでくれる人がいるんだと改めて気づかされ、自分も楽しくしている活動が誰かの喜びになるなら、その人の笑顔のきっかけになるならと自分でしたくて今も続けています。
そんなことがあったんですね。自ら行動してというのがお二人に共通しているところだなと思いました。では現在働きながらボランティア活動をなさっていると思うんですが、網走市がどんな町になってほしいなって思いますか？それぞれお願いします。
このボランティア活動を通じて地域の皆さんと交流を深めて、より良い町になっていければいいなと思っています。
はい、ありがとうございます。そして
困っている人をお手伝いするのは当たり前だと思っていて、どんな時も人のことを思いやり、自分にできるお手伝いを各々が当たり前にすることで、今よりずっと温かい街になると思っています。そんな街にしたいです。
素敵ですね。みんなみたいな考えを持っている人がたくさん増えてくれれば、きっともっともっと網走は優しい街になるのかなって思いますね。これからも活動を続けていただきたいと思いますが、ボランティアをしたいと考えている方、何したらいいか分かんない、どうやったらいいか分からないと思っている人もいるかもしれないので、そんな方たちへのメッセージはありますか？
はい、私はボランティアでできた仲間や得た経験が今の自分を作っていると思います。それは何にも変え難いものです。私たちは現在、未来と家を掛け合わせて、未来につながる家をという意味でカタカナ表記の未来家という名前の組織を作ろうとしています。網走在住でボランティア経験のある方で気になる方がいらっしゃいましたら、私たちの家で一緒に活動しませんか？よろしくお願いします。
未来へ、素敵ですね。仲間がたくさん増えてくれるといいなと思いました。今日はありがとうございます。それでは大橋さんに伺いたいと思いますが、 社会福祉協議会として若い世代のボランティア活動の実践者に期待することってありますか？
はい、少子高齢化や人口減少などと社会が変化している中で地域の担い手を育成する、探すことはとても大事だと考えており、社会福祉協議会としてもこのヤングボランティア育成事業には力を入れて実施しています。この事業を通して培った経験を生かして今後地域を支える一人として自主的に地域活動に参加していただきたいと考えています。また先ほどヤンボラ OB OG グループの未来へについてお話がありましたが、現在は組織化に向けた準備を社会福祉協議会と行っています。未来へについて興味がありましたら社会福祉協議会まで連絡いただければと思います。電話番号は 43-2472 です。
はい、ありがとうございます。それでは最後にお知らせがございましたらお願いします。
はい、社協からのお知らせは3点ございます。1つ目は生活サポートセンターから歳末助け合いフードドライブについてお知らせします。フードドライブはご家庭でも食べきれずに余っている未開封の食品を持ち寄り、食品の支援が必要な方や福祉施設などに寄付する活動です。この取り組みは今年度初めて行うものです。ご家庭で余っている真空パックのお米、乾麺、缶詰、レトルト食品、インスタント食品、粉ミルク、ベビーフード、飲料水、調味料などがありましたら社会福祉協議会に持ち寄っていただき寄贈いただければと思います。支援品であるため開封されていないもの、賞味期限が記載されておりおおむね3ヶ月以上残っているもの、常温で保存できるものをお願いします。受付の期間は11月1日火曜日から12月9日金曜日までとなっております。寄贈いただいた食品の配布は12月12日から12月28日の間に行う予定で、さまざまな理由で食品に困っている方に無償でお配りします。お問い合わせ先は生活サポートセンター、電話番号は 67-7095 です。
はい、皆様ご協力お願いいたします。
2つ目は社協デイサービスセンターよりお知らせです。社協デイサービスセンターでは新規利用者様を受付しています。利用対象は事業対象の方、要支援者、要介護者です。デイサービスは日帰りの高齢者施設でご自宅までの送迎、入浴やお食事、体操やレクリエーションを行っています。季節に合わせたイベントも企画して利用者様に楽しんでいただけています。利用時間は午前9時から9時30分から午後4時30分まで、利用日は月曜日から金曜日までとなっています。身体機能の維持、孤立感の解消、家族介護負担の軽減などデイサービスセンターを利用される理由は様々です。利用を希望される方は担当の地域包括支援センター職員、担当のケアマネージャーを通してご連絡いただくか、社協デイサービスセンターまでご連絡ください。施設見学も随時可能です。電話番号は 43-0855 です。
はい、そしてもう一つ、
3つ目はお話広場笑顔についてです。お話広場笑顔とは地域住民の集いの場として、毎月第2第4火曜日午前11時から午後3時、網走市総合福祉センターで行っています。子どもから高齢者、障害のある方など誰でも気軽に立ち寄れる場所です。今年も終わりが近づいていますが、お話広場笑顔のイベントは盛りだくさんです。今月は11月8日すでに実施しておりまして、22日には11時から12時の間で野菜即売会を実施します。そして午後からはクリスマスが近づいておりますので、クリスマスリース作りを行います。きれいに飾り付けをして自分だけのクリスマスリースを作ってもらえばと思います。
いいですね。
翌月は12月13日、今年最後の野菜即売会お楽しみ会を開催します。お楽しみ会は皆さんが楽しんでいただけるような企画を考えています。そして12月27日はボッチャ体験会を行う予定でありますので、たくさんの方に遊びに来てもらいたいと思います。お問い合わせ先は網走市社会福祉協議会、電話は 43-2472 です。
はい、ありがとうございました。今日は大橋さん、それから慶応高校ボランティア部から2名、ヤンボラ OB OG の2名の合計5名にお越しいただきました。ありがとうございます。では最後にリクエスト曲をおかけできますが、今日は高校生からのリクエストだそうですね。ではリクエスト曲の紹介をお願いします。
レオルさんの第6巻です。
それではお聞きいただきましょう。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
No!